アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ。
では行きます。すいません、ではご協力お願いします。
はい、行きます。アガリスクラジオ企画、森エンジェスラジオ、予習するは我にありの公開収録、予習するは我らにあり。わ
あ、なんか公開収録っぽくて
盛り上がってお
りますね。なんかこう探り探りの拍手ありがとうございますというわけで、本日は、公開収録として、予習するは我にありの、まあ、みんなでね、次回戦について考えていこうという企画をやろうと思ってます。本日の参加者はアガリスクエンターテインメントの朝越と
鹿島と
富坂です。
はい。ちょっと言う。と、傍聴人という、なんて言うんですかね。参加者の皆さんです。よろしくお願いします。というわけでですね、本日はですね、まあ、その、時間 SF っていうものをね、もう一回考えていこうということです。ちょっと、これが、
はい、
何だ、ごめん、見せて。時間 SF というものを考えていこうと思ってまして、それでまあ、まずね、何をやろうかと思いますと、時間 SF ってものがいろんな実はタイプがあるよっていう。ていうか、これ時間 SF っていう言い方すらちょっと難しくなってるような現状があるので、もう一回時間 SF っていうものがどういうものかっていうのを皆さんで考えていこう。じゃあ、まずじゃあ何を考えていこうかなっていうと、時間 SF を分類してみようよ。これ分類ができるのかどうかっていうのはね、いろいろ頭をひねりまして、いろいろひねり出した結果ですので、いろいろ定義に甘いところがありますので、みんなで突っ込んでいきましょうというコーナーです、ね。まずですね、時間 SF ってものを考えるときに、まあ、物語全体の型をちょっと考えてたんですよ。そうするとですね、時間移動っていうものをどうやって描いているか、時間をどう使っているかっていう、まあ、特に時間移動ですね。あ、ちなみに時間 SF と時間移動 SF って微妙に使い分けている人がいまして、時間移動しない時間 SF もいっぱいあるんで、タイムスリップしないやつ、タイムリープしないやつもあるんですよ。
でも時間 SF。
時間 SF。これ実はいっぱいあるんですよっていう話をもうやっていきたいと思います。まずですね、時間移動についてだけ、時間移動 SF だけ考えると、皆さん、まだタイムスリップとタイムトラベルの違い分かってない人とかいるんじゃないですか？鹿島さん分かってますか？
分かりません。
本当？出てるでしょ、う
ん、いやでも分かんない役だから
さ。なるほど。止めたか分かる。
タイムスリップ、まあだから能動的に行くのか、行っちゃうのかっていうことでしょ。
そうね。
トラベルはじゃあ何、遊びに行くってこと？
遊びにじゃねえけど、まあ、要するにですね、目的の範囲ですよ。目的があるかどうか。基本的には、タイムスリップが一番目的がなくて、タイムトラベルが目的があるっていう使い方をすることが多いです。タイムリープはちなみにどっちでも使える用語ですね。
タイムリープの中にタイムスリップとタイムトラベルがあるみたいな感じです
。考え方が一般的かなって感じです。
うーん、
だからタイムリープっていうのは時間を跳躍する現象そのものを指す。で、タイムスリップっていうのは時間移動しちゃったっていうパターンですね。巻き込まれたパターンですね。で、トラベルっていうのは何かの目的、まあそれが旅行なのか、何か過去の改変なのかは別として、何かしらの目的が、まあトラベルは旅行ですからね。時間を何が目的があって行くのか、なくて行くのか。
ただこの型っていうのは同じタイムマシンを使ってもね、目的の有無だったら、最初タイムスリップで行っちゃったけれども、後々能動的に行ったらタイムトラベルになるってこともあり得るってことでしょ
う。そうだね。だから1個の作品の中でタイムスリップとタイムトラベルをしてるものもある。例えば夏への扉とかって。本人の意図しないタイム時間移動と本人が意図するタイムトラベルが混ざったりするからみたいなこともあるし、なのでまあ概ね最初の1回なので、時間移動って一番その作品による大きな時間移動がどれかっていうので分けることが多いですかね。まあだからタイムリープって使っとけば基本的に怒られることはないです。こういう用語の常ですね。タイムスリップとかタイムトラベルっていう時はちょっと注意が必要ってことですね。それタイムトラベルじゃなくねって言われると、ね、怒られちゃいます。だからですね、ターミネーターってタイムスリップだよねって言うと、うるせえのはうるせえですからね。
そトラベルだと。
そう、あれトラベルですから。殺しに来てますから。
なるほどね。
っていうのがまず時間移動の、まあ、3つの大きな考え方で、で、これをまあ、これをまず1個の視点として持ったときに、じゃあ作品全体で時間移動がどう使われるかっていうと、まあ、 いろいろって代表的なものとしてはこのぐらいに分かれるのかなっていうのが、お配りした資料にいくつかまとめたんですけど、これあちなみにですね、ラジオの時の資料貼っつけておきますから、それ見ながら聞くといいと思いますよ。はい、ちなみにまずですね、アドベンチャー型というふうにしました。これ冒険型っていうのをね、ちょっとカタカナでかっこよくしてみました。あとでパラドックスとループになるんで、カタカナで揃えたいなと思ったやつです。ですね、まずですね、時間移動した後、基本、よくあるやつです。戻れなくなっちゃうパターンです。時間移動した後、戻れなくなっちゃうパターンっていう、一番よく見るやつです。これ一応やりやすいんですよ。なんでかっていうと、時間移動あまり書かないですので、最初の1回と最後の終わりだけ書けばいい。あとは、すごくこれ有利なのは、ゴールが最初から提示されてるっていう、お話として作るときには非常に重要な、ゴールを最初から設定する。だから戻るがゴールですからね。どう頑張って、これをお客さんと早い段階から共有できる。代表的な作品としてはもう本当に最初のタイムマシンですね。最初のタイムマシンも未来に行って、未来でモーロックっていう謎の種族によってタイムマシンを奪われてしまって、帰れなくなるっていうところがあります。タイムマシンって、ね、使えなくしないと怖いんですよ。何かあったら戻ればいいんで。タイムマシンって全てのフィクションに起こるいろんな問題を戻りゃいいで済ませちゃうんで、とりあえず早く登場人物から奪っとかないとお話が成立しないっていう、ですよね、富坂君。
ドラえもんよくね、ポケット使えなくなるからね。
そうそうそうそう。大長編になった時にドラえもんから秘密道具奪わなきゃいけない。
何でもできちゃうぐらい。
そうそうそう。伸びたと恐竜なんて分かりやすく。戻れなくなって、あの時にね、わざわざタイムマシンがちょっとぶっ壊れてるから、日本で使ったから、日本まで、タケコプターで移動しないと、時間が戻れないっていう設定を後付けして、っていう、あんまり、あれは、うまくないと思うんですけどね、設定的に。まあ、こういうこと言うと怒られちゃうんですけど。あとはもう、バックテザフューチャーで言うと、パート3。これはもうまさにこの一番恐ろしくさ、まだ。西部の時代から戻れなくなって。で、これはやっぱり戻れなくなったことによる、戻り方ってところに、さっき言ったって言っちゃダメなのかな、ラジオ。まあ、さっきちょっと前の話があったんですけど、センスオブワンダー。どう戻るかっていうアイディアが、大事になってる、この話だと。
バックトゥザフューチャーは基本的にそうですよね。雷の力を使わなきゃいけない。
そうそう。
まあ、1と3
だから。1はどうやって行くかってところでそれを使ってるんだね。どうやって行くかで使ってる。
え？帰り
やん。あ、まあ、帰り、あ？
じゃあ行くときはさ、
行くとき
は、
そうそう、
大変だなって思うかって言って
んの。帰りだ。だからでも1は戻れなくなるっていうのはあんまりね、途中からなんだよね。行くところに結構、あれですけど、一番だから分かりやすいのは3がもう本当に、ただ帰ってくる話っていう、
うん。
1は行くところと帰ってくるところ、だいたいプロットポイントとして、そんなに3分の1ぐらいで、あれだ、始まる話だからね。2が実は後の話になるけど、2は実はそうじゃないんじゃないっていう話ね。あとですね、ただこれは僕はいくつか思ってることがあって、時間移動があんまり関係なくなるんですよね、これやると。どう戻るかってところに、ミソがあるから、タイムマシンを取り返すとか、ドラえもんとかでもそうなんですけど、タイムマシンを取り返すとか、タイムマシンをどうやって修理するかとか、ってなって、なんだろう、それ飛行機を修理するのと何が違うの？イカダ作るのと何が違うの？みたいな話になってくるんですよ。なんで、時間移動 SF っていうものっていうよりも、本当に単純な冒険ものであるから、昔とかある。あとは最近のジャンルであると、よく異世界転生ものって最近流行ってますよね、漫画とかでも。あれと大差なくなっちゃうんですよね、これやってると。あと、まあ、異世界転生ものっていうのが、僕はまあよく気になる部分があって、あれってよく植民地時代のああいう小説があって、昔のイギリスとかに。
異世界転生ものの例を出した方がいい気がします
。
なんだろう。
なんだろうな、最近のラノベに多かったりとかするんだけど、有名なのだとなんだろうな。ドラえもんだと宇宙開拓史がそれ。
うん、
あとはちょっと前に映画になってた、こういうのを代表的な SF としてはジョン・カーターっていうのがあるんですけど、ピンとこないんですよね。ディズニーが映画化したんですけど。まあ、簡単に言うと、ジョン・カーターっていうのは、まあ、こういうのを結構元になってた作品なんですけど、ある男が貴族なんですけど、貴族が、時間移動じゃねえや。宇宙に飛ばされちゃって、すごい重力が軽いらしいんですよ。そうすると、普通の人間なんだけど、重力が軽いから、めっちゃ速く動けるし、めっちゃ飛べるし、超力強いっていう、スーパーマンになっちゃうっていう。で、大活躍してその惑星の奴隷を解放していくっていう話なんですよ。うん、で、王国をわーって最後ね、その英雄だーって話なんですけど、なんかよく聞いたことあるプロトレースね、多分こういうの。
ガリバー旅行記みたいな。
ガリバー旅行記は、あの、英雄にあんまりならない。あれは、
あ、そうか。
そう、あの、むしろ、あれはスイフトがさ、と書いただけで、むしろ、排斥される側だから言っただけで。
聖戦士ダンバインみたいな。
ああ、いい例ですね。いい例だけど分からないでしょうね。あの、
一部の人だけピント。
そうですね。聖戦士ダンバイン。
最近の例が全然分から
ない。全然出ないですね。あとは、あの、時間移動だとどうなるかっていうと、過去に戻ったら、信長コンセントとか、これですね。とか。
ああ。
過去に戻って、現代の知識を使って大活躍して
神社
神だ、
まあ、それもありますね。で、あれって話の構成的に、その要するになんでそのあのジョン・カーターとか、まあ、ガリバーとかもそうなんですけどが流行ったかっていうと、その未開のところに行ってその人たちを我々の持っている新技術と、まあ、あとぶっちゃけキリスト教なんですけど、キリスト教で啓蒙して、あの、なんだろう、我々の支配下に置くっていう思想がバッチリ噛み合っちゃってるんですよ、時代的に。それでああいう物語が実は量産されてて、で、それって帝国主義じゃんっていう批判がやっぱあるんですね。で、それと、まあ、僕はぶっちゃけ過去に戻って、ね、江戸時代とかの人に現代の知識でいろいろやってあげて、英雄としても、もてはやされるって何が違うんだろうなっていうことをたまに思います。別にいいんですけど。そこにエクスキューザーの作品ももちろんあって、それによって、それが実は、なんだろう、歴史的に大きな問題を起こしちゃうとかっていう部分はあるんですけど、まあ、構造的にちょっと似てる部分があって、まあ、注意しないとなっていうのと、あと、まあ、時間の扱い雑だよねとかもあるんで、そう、タイムマシンじゃなくていいじゃん、イカダでいいじゃんってなっちゃう部分があって、まあ、一番オーソドックスな方なんですけど、なんだろうな、時間 SF として考えると、ちょっといろいろ、あらが見える部分もあるし、他の作品との差異も難しいかなと僕は思ってます。別に好きな作品もいっぱいありますよ。戦国自衛隊とか、これ実はすごいんです。ね、後でちょっと喋ります。はい、それからですね、その2、こうやってやっていくと時間ほどもなくパラドックス型という、まあ、これが今時間 SF だと、これがやっぱり主流なんじゃないですかね。タイムパラドックスを主題にした時間 SF です。あの、なんでタイムパラドックスが起こったのかみたいなサスペンス性とか、あとはそのパラドックスをどう解決するかっていうパズル性とかが描けるので、これはなかなかいろいろあるし、いろいろまあ傑作と言われる作品にもタイムパラドックスを使ったものが多いですね。そう、過去に行っちゃって何かが変わっている、その何かがどこで歪んだんだって何度もタイムスリップして、ね、その歪みの原因を排除するとか、あとは今でこう行動しちゃうと後で食い違いが起こっちゃうから、これはできない、これはやってはいけなくなるみたいなパズル性がどんどん出るので、これは非常に人気がある作品が多いですね。ちなみに言うと、バックトゥザフューチャーで言うと、パート2がこのタイムパラドックスものとしては一番見えるかなっていう。実は、バックトゥザフューチャーって1、2、3がそれぞれ時間移動 SF の雛形としてすごいんですよ、あれ。1が時間移動するっていうことがもうすでに楽しいって、すごい古い。あの時間 SF になってて、で2がそうするとタイムパラドックスというのが起こっちゃうから、こうしなきゃいけないよねっていうはちゃめちゃの冒険談になってて、3があの、まあ、なんだろう、その中でその冒険者としてタイムあの時間移動すると西部時代とかを今やれるんだぜっていう、そういう、まあ、今で言うと戦国時代に日本人が飛ぶのが好きみたいなもんですよ。あのこの間見つけた漫画で、あの戦国新選組っていう漫画を見つけまして、すごいなと思ったんですけど、戦国自衛隊から着手を終えたんですけど、時代を近くするっていうこれ新しいなと思ったんですよ。時代を飛ぶんじゃなくて、より昔に行くとかじゃなくて、むしろ近くするっていう。
え、新選組が戦国時代に行っちゃったみたいな。
そうそうそう。
まあ、ね、我々からすると大差ねえわ。
そう。
明治ぐらいに行った感じ。
そうだ、あの、ちょっと
変わんないんじゃない。
もっと変わんないか。
だから、あの、カレッジオブザウィンドみたいなもんだと思うよ。あの、時代差で言うと。あの、あれだよ、あの、特攻隊の時代に行くやつ。
それ、ウィンズ
オブ。あ、ウィンズオブゴッドだ、ごめん。もう、これ、いつも間違えんだよ。ウィンズオブゴッドと近い。ぐらいの多分あれだと思うけど。いや、なかなか面白いです。あれ、冒頭から始まった時から、これ大丈夫か感がすごくて、ここはどこだって言うんですけど、敵味方刀持ってるから、自分も持ってるんですよ。大体時間演説だと最初刀持ってて刀っていうシーンから始まるんですけど、あの、土方が飛ぶんですよ、最初に。土方が刀で切るんですよ、普通に。で、起きた装置と会って、ここはどこだって言うんだけど、我々、わかりづらいって思いながら。
確かに。なんか、服装が変みたいなのもあるやん。
そう なんであいつらのあの甲冑はって言うんだけど、お前らもあんまり感想変わんねえだろ見てるぞって思いながら、あの、今すごく楽しんで、あの、楽しみに、あの、読んでます。どこに行くのか。そう、なかなか好きなんですけど、そういう話はいい。それとかはあるんですけど、まあ、要するにそういう時間移動をすることによってどういう問題が起こる。例えば、ね、まあ、タイムパラドックスについては後で個別で触れますが、よく言われるのはね、親殺しのジレンマとか言うんですけど、戻って自分の父親殺しちゃったら、自分は存在できなくなるけど、え、どうすんのそれっていう矛盾を。とかが語られるものですね。これは、例えば僕は代表作としてはドラゴンボールのセル編が、ね、タイムパラドックスにならないように鳥山明先生が途中で設定を大きく変えるっていう。実はドラゴンボールセル編ってあれですよ。鳥山明先生が大先生だと思うんですけど、鳥山明さんが多分途中で SF ものとして、いや、過去は改変できるっていうのはタイムパラドックスが起こるから絶対にダメだって言って、SF ものとしての正義が働いて途中で絶対に、直行宇宙じゃダメだってしたんです、あれ。っていうのがあるんで、ちょっと後でこれ説明します。あとはですね、リライトっていう小説がありまして、この間ちょっとラジオでも喋ったんですけど、これかな。リライト。北条遥って人の小説。時をかける少女の設定が基本的に、時をかける少女の設定です。中学生が未来人と会ってっていう、でその未来人と会って、でその未来人との経験っていう、まあ、その要するに、まあ、時をかける少女の設定ですよ。あれの設定を用いて最悪のタイムパラドックスを起こすっていう、設定をめちゃくちゃ無駄くその悪い設定にタイムパラドックスものとして書き換えるっていうことですね。そういう意味で俺リライトなのかなってタイトル。過去を書き換えるっていうので使ってるの、多分ダブルミニングで。これ4冊ぐらいの4部作の1個目です。で、実はちょっとまだ 1個目しか読めてなくて、うちに眠ってるんですけど、他のが。面白いかって言われると、いろいろあるなって思うんですけど、ただ、タイムパラドックスってどういうものだよっていうのと、あとは、その、時をかける少女っていうみんなのいい思い出をぶち壊すっていうアイデアがすごく好きで、本当胸くそ悪いですよ、これ最後。SF 史上最悪のパラドックスっていう帯がついてました。SF 史上最悪かどうかについて議論があるんで、ただ、本当に、そういう意味では、多分時をかける少女ど真ん中世代の人ほどダメージが大きいと思います。なかなか面白いです。あとはまああれね、バックスが元気なんです。あと、イカズチの音って書いたんですけど、これいろいろ実は役力で、あとのことで雷の音って紹介しちゃったんですけど、僕が読んだときは雷の音だったんですよ。最近新役が出ました、そっちだとイカズチの音になってて、レイ・ブラッドリーっていうのが届くんですけど、これもぜひちょっと後で紹介したいと思います。で、それから、またこれも最近入るのパターン、ループ型 SF ですね。ループ型 SF ですね。これも本当に多くて。持ってくるの、これも当てたんですけど、リプレイっていう小説がすごく読んでて、リプレイはあんまり SF じゃないんですけど、サイエンス部分はないんですけど、なんか知んないけど、主人公が死ぬと高校時代に戻っちゃうっていう。で、何度死んでも高校時代に戻っちゃうっていう。で、全部、自分の記憶以外はなかったことになってる。最初は、それで競馬の結果とか、スポーツの結果とか知ってるんで、それをもとに大金持ちになるんだけど、もうだんだん虚しくなっちゃって。で、その戻る現象が何かっていうのを突き詰めて哲学の方に行くっていう話なんですけど、実は元ネタはね、ちょっとこの間ラジオも喋りましたが、水曜さんのしゃっくりっていう、10分間を永遠に繰り返すっていう、これは世界中が10分間繰り返すんです、主人公だけじゃなくて。で、10分間ね、繰り返してるうちに女の子を、手出しちゃったりするんですけど、いいだろ10分後には戻ってるんだっていう、すごい話なんですけど犯罪を犯しても10分後には戻ってるんだって、お前をボコボコにするっていう。だって、で警官がそう、俺は止めるべきなんだろうか、10分後にはっていう、10分後には何の分かるけど、それは罪になるんだろうかって考えるっていう、それだけなんですけど、で、何の理由もなく10分間繰り返して、何の理由もなく戻るんですけど、結構こういうリプレイとかもそうなんですけど、結構理由が語られないものが多いですね。で、これはですね、繰り返せられない日常とかね、逃れられない運命とかね、そういう文学的なテーマと非常に食い合わせがよくて、あと、最初に流行った作品が、それに対する科学的なバックボーンを使わなかったんですよ。サイエンスフィクション、ハード SF の方向に行かなかったんで、なんで、もう良いことになってて、そういうのがなくても、超使いやすい。 テーマになってますね。超おすすめですよこれ。あの日常的な我々がピンとくるテーマと結びつけやすい上に、そういう科学的なバックボーンを必要としないでも書けるので、超人気ですこれは。
ルーパーの名台詞があります。
ああ。
これが喋った。
そう。ルーパーの名台詞で。
あのブルース・ウィリスと なんかあの若い人。
ジュードローだっけ？
違う。
ね。誰だっけな？ジュードローはあれだっ
け？忘れしたんですけど、なんかまあ。
何やねんな、話し出したんやったら思い出してくれ。
これ完全に君のターンだなと思って。
ね、座り出したよ。
言うなよ、お疲れ。そうそうそう、まあ。前回の聞いてください。
すげえな。
前回の
あるのね。
前回で喋った。
時をかける少女の時に喋りましたね。ひどいな。
で、気になる人はそこを聞いていただいて。
はいはい。ありましたね。でこれでやっぱり、あれ、あとはこれアニメに多いんですよ。アニメとか漫画に多いんですよ。それは前述、さっき言った、まあ、そういう科学的な難しい部分がなくても使えちゃうっていうのとともに、これは非常に大事な点なんですけど、アニメでとか使われる、バンクっていうアニメ用語ご存知ですか？バンクショットとかバンクっていうんですけど、これ正式な言い方じゃないんですけど、アニメ用語になってて、同じシーンをそのままアニメで使うやつ。機動戦士ガンダムでよく使われるんですけど、ブライトさんが受話器持つシーンが全く同じカットが毎週毎週出てくるんですけど、全く同じなんですよ。これバンクって言うんですよ。で、機動戦士ガンダム見てると最後の方すごい多いんですよ、それ。制作がこう大変になってくるほど バンクショットが増えるっていうあれなんですけど、そのバンクをなんと使えるんですね。何の文句も言わずに使えるんですね。漫画で、あと漫画でよくね、まあ、これもう僕、あんま怒んなくていいんじゃないの、コピーってよく使ってたまにね、うるさいね、読者が言うんですけど、これはこれの模写じゃねえかとか、コピーじゃねえかっていう、うるさいんですけど、漫画でもね、コピー取ってもいいんですよ、このループものやれば。だって同じことが起こってるんですから、こういう時にコストカットの手段として、非常に好まれると。あと演劇だとね、ワンシーンでいけるんですよ。ワンシチュエーションでやる、ね、合理的な答えとして、ね、だってループしてるんですから、ね、同じもの使いますから、コストカットとか、努力を払わなくてもいいっていう手段として、たまにループ型が使われてる部分もあるんじゃないかなと、何とは言いませんが、ね、何とは言いませんが、たまにあるんじゃないかなと僕は思ってます。ちなみにこれ、水安高さんがね、小説でワープロを使い出したときに、ああこれでなんて楽にループものが書けるんだって言ってやめたっていうステップが来て、コピー機能を覚えたっていうあれがあるんですよ。すごい好きなんです。ちなみにテーマ、代表作としてはうるせえやつら2ビューティフルドリーマー、押し守の監督の超いい話、あれは高校文化祭ものとしてはね、多分、
うん、
そう、高校の文化祭の期間でそこをやめたくない、要するに卒業したくないと同じですよ。卒業したくない症候群としてループものを書くっていう青春ものとしてすごいですね。あとさっき、紹介したリプレイっていう問題とか、あとは僕の好きな映画なんですけど、デジャブっていう映画があって、トニー・スコットっていう死んじゃった映画監督が撮ったんですけど、リドリー・スコットの弟ですね、が撮った映画があって、ベンゼル・ワシントンが、ね、主演の映画なんですけど、そのループものなんですけど、映画として別に筋が面白いわけじゃなくて、ループものを映像でかっこよく撮るの完璧な形です。もう過去に戻ってテロ行為を起こさないように、その主人公が過去に戻ってテロが起こらないようにいろいろやるんですよ。信じてもらえないんですよ、その時間移動して俺は未来を知ってるってことで、だんだんだんだんその説明が雑になってくるんですよ。それが超面白いです。最初こうやって、どうやって説明して、今から電話が鳴る、そいつは何て言うって言って、ガシャって取って言うってシーンなんですけど、最後のもう出てきた瞬間に、お前今から電話が鳴る、ピッってやるっていうのを、トニー・スコットって編集すごい上手くて好きなんですけど、そのガシャガシャした速い編集とあって、途中からリズムだけで気持ちよくなるっていう、その説明めんどくさいよねをかっこよく見せるっていう、すごいいい映画です、そういうテーマ。あと、鈴宮春日のエンドレスソング。
エンドレスエイトだ、
これ、5期です、エンドレスエイト。小説、この間、持ってきたからあるんですけど、エンドレスエイト。これも、アニメ業界を震撼させた、エンドレスエイトもあるし、 あれですね、アニメ業界を震撼させた何度も何度も全く同じ輪を流すっていう、まあすごいなと思いました。あれは試みとして小説もすごいんですけど、まあ、試みとして本当にすごいし、あれがね、その今のアニメ業界のうんぬんとかを語れる部分にもなってるっていう、メタな視点から見るとまたちょっとすごいっていう、あの何がアニメの描き込みなのか何なのかっていう、制作期間とかに対してのアンチテーゼになってるんじゃないかみたいな見方もできるっていう、まあすごい、あれ企画ものとして面白いですですね。あとはあの最近これも映画だっけ、僕だけの話は
映画とアニメと、
アニメにもなって漫画でしか読んでないのでちょっとあれなんですけど、これはあれですね、あのループ型、まあこれもいろいろ設定とかあって、ループ型プラスさっきの脱出っていう、どうやってそのループの輪から脱出するかっていう。
ループ型は大体脱出して
る
んじゃない？
うん、そんなことないよ。あの脱出諦めるパターンもすごいから。
へー。
うん、リプレイなんてばかりそれだよ。脱出諦める。脱出とかじゃなくてこれをどう生きるかっていう。
あ、
最終的に仏教の考え方になってくるよね。
あ、輪廻になってくる。
そうそうそうそうそうそうそう。この中でどう豊かに生きるかって話になってくるんだよ。
あ、そっか、そのサイクルがそんな短くないってことか。
そうそうそうそうそうそう。実は最初の方それなんだよ。あの脱出っていうのはあれだよね、実はそんな序盤にはなくて、あのしゃっくりってついやさかのやつもその中で別に脱出しようとしないの、うん、どうしようもねえからっていうパターンが実は最初で、そのむしろさっきのアドベンチャー型とのくっつけたんじゃないかなと俺は思ってます、ループ型っていうのは。そうそうそう、うるせえやつらもね、脱出したいのどうなのって話だしね、あれは。ですね、というループ型があります。それから、あとは、まあ、これ、時をかける少女と、それの典型の派生の作品ばっかりなんですけど、来訪型って言って、主人公から見て、もしくは主人公たちから見て、未来とか過去から誰かが来るっていうパターンですね。で、これは、あの、ファーストコンタクトものの SF とかとすごく近くて、その、あと、異文化コミュニケーションもの。ね、過去から来たやつが未来の。なんじゃこの、ね、車はっていう、車はじゃに言わねえか、馬、鉄の馬はってやつですね。とかね、あの主人公がいるのと逆パターンですね。あと未来人から来てね、なんだ、まだ本が紙なのかって感動するやつですね。おお、なんという資源の無駄っていうやつですね。あれです。まだ歩いてるのっていう、ああいうのですね。ああいうのをやって、で、大体これのパターンとしては、あの、なんかの設定で時間移動知られちゃいけなくてね。時間移動してるってバレないようにごまかすとか、ね、そういうのであの周りから違うこれはあれなんだって勘違いが始まるっていう、あれって感じですね。勘違い、
そんな隠すのってあったっけ。
あるよ結構、いや時間移動してることを隠すは結構ある。時をかける少女とかの派生作品でもいくつかあって、あの時間移動してることを隠すっていうのは、むしろ時をかける少女がね、主人公以外には言わないっていう、あれが一個のプロットの大きいポイントになってるし、バレたから帰んなきゃいけないっていうパターンも多いしね。そうするとですよ、あれですよ、こうすると何がいいかっていうと、これのコメディ的展開が書けるのと、あと恋愛ができるんですね。非恋が書けるんですね、これ大体
帰っちゃうからね。
そうそうなんですよ、これが美味しいんですよ。そして絶対にもう二度と会えない恋愛ができるんですね、少女漫画的な。なのでこれもなかなか美味しいのでおすすめです。あとこれもあんまりハード SF 的な展開を書かなくていいので、これも非常におすすめです。書く人はどうぞ。ただこれですね、あの僕よく思うんですけど、これの、あ、これよくある言われてるやつなんですけど、竹取物語なんですね。物語の類型として原型は。竹取で。で、竹取物語って結局、あれ、よく言われるんですよ。かぐや姫の宇宙人説ってよく SF の中でもよく言われてて、かぐや姫は実は宇宙人で、で、月に帰っていったって考えれば、あれは SF なんじゃないかっていう見方ができて。と考えると、ね、時をかける少女も、まあ男女が逆転してるとしきりはいえ、それの前景で、なかなか日本的な物語なんじゃないかな、みたいな読み方もできなくもないという。誰かが書いてました、こうやって。これ、あの、受け売りです、完全に。です。あとは、まあ、この辺が時間移動を使った SF で。で、さっき鹿島が言ってましたが、時間移動以外の SF もいっぱいあるよってやつ。例えば、まあ、いくつかあるんですけど、僕はすごく好きなのは、ドン、フラッシュフォワード、ロバート・ジェイ・ソーヤーっていう、オーストラリアだっけな、の SF 作家の作品なんですけど、
これもう次の話題に入ってる？
そうですね、あの特殊型ですね。
特殊型。
特殊型。いろんなのがあるよって、もっと時間、これはあれですね、 意識だけが21年後に飛ぶっていう、全人類の意識だけが21年後に飛ぶっていう。
フラッシュバックの逆だからフラッシュフォワード
ってこと？そう、フラッシュバックじゃなくてバックじゃなくてフォワードする。21年後に数分間だけ全ての人類の意識が飛ぶっていう現象が同時に起きます。それ一応起こる現象書いてますよ。なんで起こったか一応書いてますよ。一応書いてます、
うん、
あんまり分かんないですけど、あのタキオンとか出てきますからね。タキオンっていうと、うんってなる人がいますね。あ、実は私も結構文系 SF 読みなんで頑張るんですよ。そこでついていくのに必死なんですけど、
未来を知っちゃってどうするかっていう話。
そうで、全人類が死ぬんで、例えば、で、まあ、これ主人公はどうだ、主人公は、その時にもうフィアンセがいるんですけど、別の女性と家庭を築いてるところを見ちゃうんですよ。で、それが誰なのか。え、てか、俺何してんの。で、それが果たして変えられる未来なのかどうかわからないんですよ。あとは21年後、未来を見ちゃった中には、新聞を見て日付を知ってる人がいる。っていうのを、インターネットを使って情報を、地球規模でやって21年後の様子をおぼろげなくみんなが分かってくる。そうするとあのロバート・ジェイ・ソーヤって作家はいろんなそういうワンアイデアの SF を書いてるんですけど、長編で基本的にそれによって社会がどうなるかってことをすごく考えるんですよ。代表作にはあと僕すごく好きなのはイリーガル・エイリアンっていう、宇宙人のファーストコンタクトものプラス法廷劇っていうすごい小説なんですけど、宇宙人が来て殺人事件を起こすんですよ。それをアメリカの法律でどう裁くか、裁けるのか。地球人と全く倫理体系が違うんですよ。で、倫理体系が違うものに地球の法律を当てはめていいのかっていう弁護側の主張とかがあって、あと検察側が、いや、アメリカで起こったんだからアメリカの法律で裁きますよって言って、で、罪の意識はあるかとかね。人類と違うものに法体系を収められるかっていう。で、それを晩シーンに、いや、白人はあんまりやるとこれは黒人差別とつながるから、黒人を多くすると同族の、同情票を稼げるんじゃないかみたいなことを言い出すっていう、そういう社会的な影響がどうなるかっていうものをすごく書く人で、これも結局未来が改変可能かっていうものによって社会がどう変わっていくかっていうものとか、こういう時間移動を意識だけするパターンとか、あとはトリッキーな時間移動パターンだと、これがすごいっていうのはやっぱこれですね、スローターハウス5、カート・ボネガット。カート・ボネガット、ジュニアもしくはカート・ボネガットって思うんですけどね。これは、経年的時間移動とかよく言うんですけど、説明がこれすごく難しいんですけど、過去から未来まで我々はずっと意識が連続してありますよね。まあ当たり前ですけど、過去から未来、生まれてから死ぬまでが順番通りに行きますよね。じゃないんですよ。とびとびに、突然、例えば突然20歳の頃、その後8歳の頃、おじいちゃんの死ぬ前、っていう風に意識、外からは関係ない、自分の意識の順番がむちゃくちゃに来るんですよ。突然子供時代の次に老人のことを経験して、でも記憶は全部残ってるんですっていう主人公の話です。で、これが途中で、ドレスデンの無差別爆撃って、これ史実にあるんですけど、連合軍、第二次大戦の連合軍がやった自分たちの捕虜もろとも、ドイツに爆撃して、大数の死者が出たっていうのを、あんまりそれまで知られてなかったのを、実はこのカート・ボネガットっていうのは自分で経験して、その経験をものに書いてるんですけど、とかが知ってるのに子供時代をやんなきゃいけないっていう。で、それがすごく遠征感とかともつながってくっていう話で、まあ、非常にこれも、なんだろうな、ちょっと哲学的な部分もあって、そのなぜそれが起こったのかとかじゃなくて、そうなったら人間はどうなるかっていう個人の意識の話を書いてるんですけど、例えばそれは未来を知っていてそれが変えられないと知っているのに自由意志は存在するのかとかっていうテーマとつながっています。これもすごく文学史上に残るっていうか、ボネガットみんな読んでねと思ってます。爆笑問題の田中さんがそうですね。
大田
さん、あ、大坪はさっきからダメだね、俺今日です、
ね、緊張してんの。
そうです。タイタンの幼女とかすごく好きで、基本的にこの人はすごく人間に存在価値はないけど、だからこそ希望だよっていうテーマがあるので、ぜひ読んでみてほしいです。とか、あとは時間の流れが逆転していっちゃう、ルーニーと分かっていくから、ベンジャミン・バトンって、ピッツジェラルドがもともと短編で、ブラッド・ピットが映画でやった、おじいちゃんで生まれて、どんどん若返ってて、ラストがどうしてああなったのか俺わかんない、気になってるんで、みんなラスト見てください。どうしても納得がいかないです、ラスト。
じゃあ映画のラストが
気になる。まあ小説も似たようなもんなんだけど、映画で見せられると余計に気になるっていう。
可視化しちゃうとね。
そうなんだよ。今までの設定から最後だけその、最後だけ外れるなよっていう。綺麗に終わらせるために
って
思いました。
映画のシーンとして美しいって言ってる人もたくさんいるんだけど。
わかるんだよ。ただ、お話の設定上ね、それをやっちゃうと今までの設定何だったのって思っちゃう部分もある。
これも秘伝物ですよね。
そうです、そうです。
結局、時間が。そう、逆行してしまうから。
そう、ね、そう、あのこれあれよくあるのが吸血鬼の恋愛のパターンだよね。
ああ、
長生きしちゃうっていうのと、
あ、
近いものがある。ちょっと違う。あのだから時間の流れが違うっていうので言うとね、あの吸血鬼の長命、長く生きるもの、長命ものも時間 SF なんじゃないかって考え方ができて、自分の中では時間の進み方が遅いわけだから。
不死とかね。
そう、オスフェラチュね。あとはあのハイペリオンというのがありました。これもあの時間逆行するエピソードが使われてまして、ラスボスの、ね、シュライクっていうめちゃくちゃな化け物なんですけど、時間、我々と時間の進み方が逆なので何をやってもあの攻撃が効かないという化け物ができます。よくわかんないですよね、
うん、あ、常に回復してるということ
ですか。そうそうそう、つまりもう我々がダメージを与えた時にはそれは過去のものになってる、はい、あ、過去じゃない、未来に受けるダメージだから存在しないんだよ、因果律的に。っていう無敵の化け物がいるんですよ。
どうしようもない。
どうしようもない。どうしようもないのに勝つっていうやつなんですけど、なんかでもちょっと納得できないですよね。なんか。なんかちょっと納得できないまま進みます。面白いですけど。とかと。であのこれも秘伝物があって、あの娘がどんどん若返る病気になっちゃった、その先の、ベンジャミン・バトン的な病気になっちゃった親父の話っていうエピソードができて、それがまあすごくいい話です。そのエピソードがすごくいい話です。はい、4部作あるんですけどね、4部作で各文庫本が2冊ずつあるっていう、なかなか超ド級作品なので、全8冊頑張ってください頑張ってください。退屈な部分も多いです。あとはあの時間がどんどん加速していくパターン、逆あのジョジョの第6部のストーンオーシャンっていうラスボスの能力がそれでね、時間を進めまくるっていう。でこれも実は多分俺元ネタだと思ってるのは、水谷さんの急流っていう、これ漫画、自分で漫画書いてるんですけど、水谷さんが、あと小説でもあって、時間がある日どんどんどんどん加速していって、加速していくだけなんですけど、ただただ加速していくっていう。寝た瞬間に次の日に、あの朝になって、次の瞬間朝になってて、ね、あの出勤したと思ったら退勤時間になってるとかっていうのを、ただただそれをスラットスティックとして書く。そのうち太陽と月の動きが速くなりすぎてて、ずっと白夜状態になるっていう。人類だけじゃなくて時間だけが速くなってて、で最後、超驚愕のオチが待ってます。超驚愕のオチが待ってます。短編です。これすごく読みやすいんで、あの読んでみてください。面白いですよ。あとは時間が遅くなるっていう SF もありまして、あの僕の好きな子ですね、もうなくなっちゃったんですけど、方眼っていう星を継ぐものっていう有名な SF がありまして、その人が書いた。これこそハード SF の、ハード SF しか書かない、出てくるものに科学的説明がつかないものは基本的に扱わないっていう人です。っていうか話の内容がほとんどなんか変な現象が起こって、それについて科学者がみんな話し合うって話です。それ面白いのって思うかもしれませんが、面白くない人には面白くないってしか言いようがありません。そういうのが好きな人は読んでください。
時間泥。
そう、これはあの時間がただ遅くなる。すっげえ時間が遅くなる場所だけが起きて、それがなんでってことをこんだけこの分量でただ考えるだけです。で、いろんな科学者が出てきて、こういうことなんじゃないか、こういうことなんじゃないか、いやこれも仮説は間違っている、で、ある人が聞いて、こういうことじゃないか、実験してみよう、うん、これも違うってやって、ああそういうことだったんだって終わるって話です。うん、面白いんですかって聞かれると、
でも面白い
んですよ。そういうのが好きな人にはいや本当に、でもその中で最終的にその解決がちょっと文学的なんですよ。その解決して、その科学的に突き詰めた結果起こったその答えが非常に実はドラマチックだっていうのが方眼の特徴で、星を継ぐものはまさにそれなんですけど、あの論理でずっとやってった末、最後に出た結論がドーンって出た時に、ものすごくそこに、最後の最後のそこに、なんか、ああなるほどって思わせる人間的なものが見えたりとか、それすごいんですけど、まあ基本科学者しか出てきません。だから、あ、ハードエッセンスの特徴ってそれですね。出てくる人が一般市民じゃないことが多いです。あの主人公はね、理系の大学生とか言われるとね、我々と持ってるね、あの最初の知識レベルが違う中で話されるんで、一般人出てこない率が高いのがハード SF って考えるんですね。 基本的に研究者とか、はい、っていう中で、まあ、こういうふうないくつかの方に分けてみましたで、まああのね、読んだ時に何か見た時に、あ、これってこういう形なのかなって、あ、似たような作品としてこういうのがあるかなみたいなことで考えていただければと思います。例えばね、これと似たような話があるのっていうと、こういうふうに分解していってしっかり作品を手に取ってもらうとか、僕はね、あの分類とかが好きなのは、それと近い話ってなんだろうなと、これ面白かったからこれの面白い部分ってどれかなっていうのを考えていくっていうのが面白いと思います。
あ、ちなみに分類で言うならば、
はい、
ここにないやつで、
うん、
なんかこの作品はどれに当たるんですかみたいなのを募ってみてはどうでしょうか。
なるほど、やってみましょう。これができないと思うから、これなんかありますか、なんか時間 SF でなんかこれはこれなんじゃないかとか、あとはここに出したけど、ここに出してる例で
これ違うんじゃないみたいな、ね、
はい、
僕だけがいない町は、あの結構過去に行くじゃないですか、
うん、
よければで過去に行って戻ってこないですよね。
そうですね、
なんかずっと眠ってまた二十歳ぐらいにな
る。そう
それって分類的にはどれとどれを混ぜたの
か。あ、だから俺はルート型プラスアドベンチャーだと思ってるんですよね。基本的な設定はループで、彼 の持ってる能力っていうのはループでなんだけど、そこからの脱出を図るっていう話である。で、まあ最初の設定の時点でね、その違和感、何かループにループしちゃった原因を見つけるっていうサスペンス展開があって、そのループしたことに原因があって、その原因を見つけるとそのループから脱却できるっていう設定なので、基本的にはループした先、ループっていう基本設定の中で、でも基本的には俺現在に戻ってくる話だと思う。
でも意識だけがあれ子供に戻ってるじゃないですか、ここに戻ったら。だから厳密に言ったらタイムトラベルしてない、意識だけが。
ああ、その意識だけのタイムスリップかどうかっていうのは、タイムスリップタイムトラベルかどうかっていうのも実はあって、意識だけのものと実際に言ってるものが何が違うのかっていう考え方がいいんですよ。意識だけと実際に言ってるって主観で見たら何も変わってないんですよね。もっと言うと他の人から見ても分かんないんですよ。だからこの肉体を持ってタイムスリップすることと、意識だけ過去に戻る、意識だけ未来に行くっていうのは、実はそんなに変わりがないって考えられる。その時の自分に戻る。じゃあ前のところはどうなのかっていうのを考えることができないので、肉体ごと戻ると意識ごと戻るっていうのは、そんなにお話的には関係がない部分がある。例えば、冷凍睡眠して未来に行くっていうのは、これタイムマシンですよね。考え方として。
夏
夜のところ。夏夜のところ。自分がね、長期間寝て起きたら10年後になってたら、それは10年間タイムスリップしてると変わらない。肉体は変わってないけど。でも、時間、前の、外の時間は普通に進んでる。だから、主人公の主観視点でそれを考えるのか、外の世界で考えるのかでまた違ってくるし、それをだから意識だけ言ってるの。ものですけど、今のは意識だけ言ってるわけですけど、肉体ごと未来に飛ぶのとそれは現象として変わらないんだよ、基本的に。だから実はそう、あの主人公の視点で見るっていうのが時間移動 SF 多いのは、外から見づらいんですよ、時間移動って。外から見てると、例えばさっきのカード・モネガットのスローターハウスとかでも、外の人には何のことかわからない。ループしてたって誰にも外の人から観察は不可能なんですね。例えば誰かがループしてても抜け出せなくなってても誰にも解散ができないから、主人公視点の時間移動っていうのはすごく多い。
今まさにタイムリーな君の名はとかは、
はい、君の名は時間 SF と考えるかどうかっていうのが実は結構難しくて、実は時間はひっくり返ってるんですけど、まあ、あの中盤でその設定を一個覆しちゃうんですよね、作品の中で。時間差があって入れ替わってたんですけど、途中で時間差があって入れ替わってて、で、あの、お酒を飲む。見た人ばっかりだと言ってます。見ましたよね。あの、まあ、お酒を飲むシーンで、あの、二人が会っちゃうじゃないですか。あれ、あの時に、僕はルールが変わっちゃってると思ってて、時間 SF としてルール。だから、あそこで、あ、ファンタジーになっちゃったと思った部分が。
ちょっとカラー変わっちゃうんですね。
そうなんです。あそこで、今まで結構 SF とそのルールの中でやってたのが逸脱しちゃうんで、まあ、なんだろう、科学的に考えるのがあそこでできなくなっちゃうって感じですね。現象として捉えるのができなくなっちゃうって感じですね。なので、あれはでも、
何型？パラドックス型。
だと俺は思ってる。一番近いのを挙げるならこの中で強いて、まあ、ただ入れ替わりっていうのがあるから、まあ、どっちかっていうと僕はあの転校生だとして見てるので、時間がずれてるっていうことによって、まあ、なんだろう、時間 SF っぽくなっちゃったけど、多分あのプロットの肝は男女の入れ替わりとか生活環境の違う入れ替わりであって、まあこういう言い方するとあれですけど、時間 SF 的な部分はなくてもよかったんじゃないかな部分でもぐらいで考えてるので、あんまり僕はあれ時間 SF として考えてないんですが、ただあの震災以降ものポスト 3.11 ものとして見たときに、その時間の入れ替わりっていうのが必要になるんだけど、それと果たして入れ替わるっていう設定が何か有機的に結びついてたかなって考えると、実はちょっとあって、あれを時間 SF として考えるよりは入れ替わった転校生の系列として考えた方がいろいろ発見はあるんじゃないかなと実は思ってます。あとあの映画に関してはラドウィンクスが多すぎると思います。ラドウィンクスが曲を書きすぎてると思います。テーマ曲2曲ぐらいでよかったんじゃないかな。いい曲が多すぎてラドウィンクスだけが耳に残る。もうそんなにもよろしいでしょうか。何かある？鹿島。
いえ。
謎そうな顔してるから聞いたんだけど、うん。はい。ではですね、ここでちょっと趣向を変えまして、では、じゃあ SF っぽい話になってきますよ。こっから、こっからですよ。SF っぽい話にな
る。もっと難しく。
そうです。かなり細かい話になります。でですよ、こっからが時間移動 SF の難しいところです。宇宙観による分類とか書いちゃったんですけど、
これ一本丸々、
うん、ちょっと質問なんですけど、
ここまでねやってね休憩する。
あ、さらにその後まだあるね、
タイムパラドックスがある。
あ、なるほど
なるほど、
ここからなんですよ、ね、ですよ。でここでですね、直行宇宙と平行宇宙ってこのところの考え方をすると、時間 SF っていうのは実は別のさっきの切り口ですね、物語の型じゃなくて、簡単に言いますとドラえもんなのか、それともドラゴンボールなのかです。ドラゴンボールなのかドラえもんなのかです。つまり、まあ、あのこれ時をかけるね傾向でね、私がね説明したやつですよ。簡単に言うと、あの時間の流れを一本として過去に戻るのを同じ時間の、まあ、時間線とかで SF って言ったりするんですけど、戻るのか、それとも複数の時間線、まあ、もしくは分岐ですねがあって、過去に戻るというのは違う、過去に戻った段階で違う時間線に飛ぶのか。まあ実はこれのモデルっていくつか考えられて、最初からいくつかの時間線が流れてて、その中で例えば未来に行くときにこうやって行っているのか、それともここで分岐が起こっているのかっていうのは実は別の考え方なんですけど、まあ別の考え方なんですけど、起こる現象は同じなんであんまり考えなくていいです。分岐が起こっていようが最初から流れていようが実はあんまり関係がないです。あの起こる現象としてはそんなに違いがないので、そこで分岐が起こっているか分岐が起こってないかだけですね。だから上のこれをまあ仮にですけど、これあのそれこそ方眼の未来からのホットラインっていう SF があるんですけど、その中で使われた言い回しをちょっと変えて使ってるんですけど、これが直行が宇宙、それからこっちを平行、まあ、ちなみに平行はあのこっちで書くことなんですけど、直行宇宙と平行宇宙ってよく言ってました、モデルとして。一直線の時間軸があって、タイムマシンっていうのがその世界の過去に戻るのか、それとも別の世界の過去に戻るのかって考える。でなんでこの考え方が必要なのって思いません？これ。なんでこれがこんな面倒くさいことを考えなきゃいけないんですかってことですね。これは実は、時間 SF ってものを考えて、タイムスリップを可能にするには、これじゃまずいんですよ。
直行だと。
直行だと絶対にタイムスリップができないって考える方が自然になっちゃうんですよ。タイムスリップができるとすると、平行宇宙としないとまずいんですよ。
あ、できるとするとなんで今できないのって話にな
っちゃう。っていうか、突き詰めて考えたときに、直行宇宙だとどっかに無理が出るんです。平行宇宙だと無理なく。無理なくって言うからなんですけど、このモデルの時点で多いって思うかもしれませんけど、無理なく説明ができる。ちなみに時間移動っていうのは別に理論的にはできる方法が考えついてます。今の量子物理学の考え方を使うととか、いろいろ考え方を使うと。
好きなように？
うん。少なくとも 2点をつなぐ時間移動、ある期間、ある期間離れた2点をつなぐタイムマシンが作れる。好きなところを選べるけど、まあ、それは作り方による。これご存知のこと言います？ワームホール型って言うんですよね。すごいですね。これこの話がしたい。これ知ってると時をかける稽古場のタイムマシンって実はそれなんですよ。ワームホール型の考え方で2点を結ぶ、まあ、まず2点を結ぶワームホールを作りますってところから始まるんですけどこの時点ではんって思ってくださいね、
うん、
2点を作るワームホールを作ります。つまり、A 地点と B 地点をまあタイムラグなしで、ほぼタイムラグなしで移動できる空間に穴を開けますどうやって開けるかっていうのは、開ける方法は理論的には可能です。穴を固定する方法が実は難しくて、それにはエキゾチックな物質っていう、よく言われてる物質が必要で、その物質が見つかってないんでできません今のところ。でもあるはずなんで理論的には可能です。あ、今から言う話は今の技術でできるんじゃなくて理論的には可能ですよね。でどっちでもいいんですけど、作りますよね、
うん、
浦島効果ってご存知ですか？
浦島効果、
分からない人は
トップを狙い見てください。
トップを狙いを見てください。あるものを光の速さで移動させると相対性理論に。相対性理論によって時間の進み方が相対的に遅くなりますね。よく言いますね。宇宙にバーッと行って、それトップを狙う宇宙で行ってきて戻ってくると地球だけ時間がすごい進んで、だから浦島太郎と同じ現象が起こるの浦島効果って言われてるんですけど、これがありますよね。はい、この、あ、これ今すごく端折って説明してますよ。ちなみに例えば A でも B でも B を光の速さに動かせます。 B のワームホールをだけを光の速さに動かせます。ドーンって光の速さに移動させます。ドヤーンってとりあえず移動させればいいんですよ、光の速さに。そうすると B の時間の流れが遅くなりますよね。わかりますか？言ってることが聞きますか？B の時間の長さが遅くなりますよね、
うん、
つまり例えば、まあ、仮定しましょう。 A が100年経ってる間に、要するに B は、まあ、時間の流れが遅くなると考えると100年どころじゃなく経ちますよね。まあ、これ時間の流れが遅くなるっていうとあれ分かりづらいか。他から見ると時間の流れが遅くなるんですけど、この中では時間が加速してるって考えてますかね。わかりますか？外から見ると時間の流れが遅くなると考えていいですよね。この中では時間が加速しますよね。例えば1000年経つぐらい移動させればいいです。ビャーッと。そうすると、まあこれはすごく大げさな例ですけど、はい。A から B に移動すると、A から B まではタイムラグなしで移動できるので、時間移動できますね。
900年。
何のタイムマシン？はい、できます。これが理論的に可能なので、時間移動ができるはずなんです。っていう考え方です。これワームホール型タイムマシンって言われてて、今、いろんな考え方の中では、主流のタイムマシンって言うと頭がおかしいみたいなんですけど、可能なだとすればこの形なんじゃないか。ただしこれって実は、完全に自由のタイムマシンじゃないっていうのがあって、決まった年数しかいけないし、最高の弱点は絶対に過去にいけないんですよ。これの理屈で言うと、この最初にワームホールを作り出したタイミングより前はいけないはずなんですよ。これがね、これがあるので、うん、もうちょっと頑張って何か見つけてほしいんですけど、こう考えると2つの点の時間が決まってるタイムマシンっていうものなら作れるはず。ちなみにこれを何度も通過すれば未来には何千年でもいけます。
なんか地球の周りを何年か回るやつみたいなのないっけ？
タイムマシンで？
うん。
だから
それみたいな。
そう、昔の方がそれ。だからとりあえず早く動けば時間移動できるから。だから帰ることを考えなければ、
はいはいはい、
宇宙でビャーって行って、ジャーンって早く行けば未来に行けるよ。
なるほど、
ね、帰れないけど。 な、帰る方法を残してたらこれです。だから時間移動はできなきゃいけないんですよ。できる宇宙のモデルを考え出さなきゃいけないんですよ。だからさっきの直行宇宙と平行宇宙の話が必要になってきて、直行宇宙でタイムパラドックスが、まあ簡単に言うとタイムパラドックスが起こっちゃうんですね。説明がつかない事象が起こっちゃうんですね。なのでこれでは
直行では
説明がつかないから、これじゃないくしないと時間移動 SF は書けなくなっちゃったし、っていうかこれじゃないよねっていうのが必要になってきたっていう話をちょっとここからあと30分ぐらいでやろうと思いますので一旦休憩にしたいと思います。
はい、
疲れた、止まんね、よいしょ。